聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第17章20節21節、新約聖書141ページです。ルカによる福音書第17章20節21節、新約聖書141ページ。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスはお答えになった。神の国は観察できるような仕方では来ない。ここにあるとかあそこにあるとか言えるものでもない。実に神の国はあなた方の中にあるからだ。昨年来結婚式がいくつか続いております。幸いなことであります。でその結婚式一つ一つに、5回から6回もう少しなるでしょうか、結婚の準備の学びの時を持ちます。その中でこの教会にも少し前に来られたことのある吉村和夫先生がお書きになりました、本をそういう、結婚に関する本を教科書に準備の学びをいたします。その中に書かれてあることで、こんな一節があるんですが、それは二人のために世界はあるのという歌は結婚式にふさわしくない。こう言いますと若い人はキョトンとしちゃうかもしれませんが、結婚式でこの歌が歌われることもあるけれどもなんて話。本は少し古いもので、もう古くなっちゃったもので、二十数年前に書かれたものですから、その時はそういうことがあったのかもしれませんが、今の若い人は知らないと思います。昔結婚式で歌われることのあった歌です。二人のために世界はあるの。愛あなたと二人、夢あなたと二人、道あなたと二人、花あなたと二人って、そういう歌ですね。でもそういう二人の世界っていうのは、実はすぐに思わぬ世界の波に出会って、二人は向き合うことなどを許されずに一緒にその世界に立ち向かわなくてはならなくなるんだ、そう言います。そんな言い方なんですけども、実際のところは世界と言いましてもそんな大それたことでありませんで、例えば子育ての問題とか、あるいは労働の問題とか、経済の問題とか、あるいは健康の問題とか、我々が本当は意図しないところから飛び込んでくるさまざまな課題や問題や、ある場合ではそれは試練というようなことにもなるでしょうけれども、そういうものがある。でその本ではそれに向き合って戦う二人は戦友だと、そういうふうに励ましているんです。その本を読みながら、先ほどの相良直美として歌った歌ですけど、愛あなたと二人っていうのは、ちょっとどうかなと思うところありますけれども、しかし二人は戦友だ、思い通りにならない世界に向き合って、そして一緒に手を携えて戦っていく、その時に愛が深まるんだ、そう言ってることは本当にその通りだと思います。そのことはつまり別の言い方をしますと、思い通りの世界、理想の世界なんていくら待っていてもやってこないってことです。理想通りの世界、理想通りの国というのはどんなに待ったってやってこない。ユートピアって言葉があります。理想郷を意味する言葉ですけれども、これはもともとギリシャ語ですけれども、そんな場所はないって意味合いの言葉です。場所に対する否定の窃盗辞をつけているような、そういう言葉であります。思い通りの理想の世界は待っていてもやってこない。そこで我々は現実をどう受け止めるかということだというのです。こんな話をいたしますのは、神の国はいつ来るのかとファリサイ派の人々が問うているからであります。彼らも思ったんです。いつまでたっても思い通りの国、 理想の世界っていうのはなかなかやってこない。そこで、まあ、ラビであるイエスのもとに行って、そしてあなたに教えてほしい。一体神の国はいつ来るんだと、そう問う。ある意味では切実で真剣な問いかけであります。この人々は、まあ、片方では自己鍛錬ということを、まあ、一生懸命真剣にした人一倍真面目な人々ですから、そうした自己を打ち立てるとか自己を実現するとかということにはそんなに困らなかった、そういう力も意志力も精神力もあった人たちでしょう。しかしこの問いはなおそこでわかると思うんですが、国ということを問題にするときに、つまり他者であります、自分以外の世界であります、自分は思い通りになるところがあるけれども、それが途端に人との関わりになると、自分の周りの人々は途端に思い通りにいかない。そうなるといよいよもっと真剣に問わざるを得なくなる。神の国っていつ来るんですか。私が幸いな人々に囲まれて幸せに暮らすことができる国なんていつ来るんですかと、そう問わざるを得なくなる。真面目にやっている、自己を実現することができる、そういうことはまあ鼻につくかもしれませんけれども、多少の誇りにはなるでしょう。けれどもその誇りはひっくり返って、こんなに真面目に頑張っているのにという苛立ちや怒りに変わる。こんなふうに申し上げますと、ちょっと待てよ、それはファリサイ派の人たちだけの問題じゃないじゃないかと、そう思いになると思います。私たちの姿でも一面あるのです。私たちはそれなりに理想を持ちます。自分に対して、世界に対して、その理想を持って理想に自分を寄りかけるようにして生きることは実は脆いものです。自己鍛錬は申し上げた通り、それなりに成り立つかもしれないし、自分の人生の中である一部分を確かに作るっていうのはそうでしょう。けれども我々が人生において深くつまずきを覚えるというのはそういうことではなくて、むしろそれなりの自分の国を作ろうとするときに、他者との関わりが求められ、そして理想と違う他者に失望したり傷ついたり苛立ったり怒ったりする、そういうことに陥る。そのときに我々も問わざるを得なくなる。神の国ってイエス様どこにあるんですか。あるいはそうした心というのは、他者への憎しみや敵意に結びつくようにして、私たちの中にずっとこびりつくような思いになって、そしてまた我々の問いもこびりついた問いになるかもしれない。神様、あなたの国ってどこにあるんですか。しかしシュエスはこのことに対して、さあどこだろうとはおっしゃらなかったんです。あなたそこに立ってるじゃないか今、まるでそういうかのようであります。シュエスは神の国はやってきたと、そう言われるのです。今日招きの言葉で読んだのは、イザヤ書第61章の1節2節でした。そこで恵みの年、そのことは語られておりました。これを選びましたのは、実はシュエスが第一の説教をなさったときに、シュエスはこの言葉を引いて説教なさったからです。ルカによる福音書の第4章になりますが、ちょっとそこを読んでみたいと思います。18節から読みたいと思いますが、シュエスがご自分の育ったところにある街道でイザヤ書をお開きになってお話しなさった時のことがそこに書かれてあります。第4章18節、主の霊が私に臨んだ。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。 主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、打ちひしがれている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。そう言われております。今日実現したんだ。恵みの年が。今日実現した。あなた方がずっと待ち望んでいたものが今日実現したんだ。そのことは、神の国はここにある。主イエスがそう宣言なさったことと言い換えてもちっとも差し支えはありません。私がやってきた。もう大丈夫。ここに神の国があるんだ。そうおっしゃったんです。シエスはこのことをよっぽど強調なさりたかったようでありまして、実は我々が同じこのルカの福音書のさっき読んだのは4章でしたけれども、ルカの福音書のシエスの人に対して発せられた開口一番の言葉はまさにこの言葉だった。それ以前にはシエスは人にお話になった言葉はありません。シエスの泣き声が聞こえてまいります。幼子としてお生まれになって、そして育っていく様子が書かれてあります。しかしそこに声は、ラビとの問いの中にはありますけれども、しかし人々に対してシエスが福音を告げになるときにお語りになった言葉、シエスが神の言葉として人々にお語りになった、まさにこの宣言でありました。言ってみれば、シエスはこの宣言をするためにご自分が地上に来られた、そう言ってもいいほどです。そのことは、私がいるところで、私が神の子として立つところで、神の国が実現してないなんてことはもうないんだ。まるで我々の時間のすべてを塗りつぶすようにして、神の国はここにあるんだとそうおっしゃったんです。しかしここに生まれているこの問いかけというのが、私たちが少し納得しながら、そうだよなってこのファリサイ派の人々の問いかけにどこかで、まあ心が通じるところがあるってんだって、何かって言いますと、それは私たちが厳しい世界に出会い、それを信じられないこと、神の国が今ここにあるということが信じられないという私たちの心が依然として残るってところがあるからでしょう。ここではシュエスのおっしゃることと我々が感じていることの間には随分距離がある。どうしてシュエスが神の国は今ここにあるとおっしゃること、そのことを私たちは信じることはできないのか。いろんな理由を挙げることはできるかもしれません。世の中あんまり不幸だからだ。自分があんまり苦難に満ちているからだ。あまりにもうまくいかないからだ。いろいろ理由を挙げられるでしょう。しかし、主イエスは別の答え方をなさいます。それはあなた方が観察するからだとおっしゃるんです。観察して神の国を探すからだとおっしゃるんです。このルカの福音書の第17章の方に戻りますけれども、主イエスはこうおっしゃった。神の国は観察できるような仕方では来ない。観察できるような仕方では来ない。この観察という訳は新しい訳であります。前の訳だと見られる形で来るものではないって、そう言われている言葉からすると、まあ、より分かりやすくなったと思います。神の国は観察すると見えなくなるんだとシエスはおっしゃるんです。 神の国を観察しようとする我々の心はあるんです。先ほど申し上げたような、どこかで理想を抱えながら世の中を見ている、その時に我々の心の中には神の国はこうであるはずだという、まあ、いくばくかの神の国の答えを持っているんです。そういう理想を内に抱えながら外側を観察していると、ちょっと待てよ、一体どこに神の国があるんだろうかと、そういうことになるわけです。そのことはシュエスは21節でもお話を続けてらっしゃって、ここにあるとかあそこにあるとか言えるものでもないとおっしゃるんです。それは我々が理想を持って、ここにはそれがあるかもしれない、あそこにあるかもしれないと、そういうふうに考えることでしょう。どこかこの世界の一地点を特定しながら、ここには見まごうことなく神の国が表されているという、そういう地点を探そうとするんです。それは目を見張るような奇跡かもしれません。この奇跡の中には純粋に 100% 神様の支配が表されている、そう考えて探すんだけれども、しかしよく奇跡を見てみると、どうもその中に残るものがある。これが神の国だろうか、そう思うようなことだって起こってくる。あるいは我々がずっと求めてやまないハッピーエンドかもしれません。求めてやまない感動的で麗しいハッピーエンドかもしれません。それがここにあるんじゃないか、あそこにあるんじゃないかって探し求めるんですけれども、しかし見つからないとおっしゃるんです。近づいてよく見てみたらいい。100% 麗しい話なんてない。そういうのです。だいぶ前のことになりましたけれども、教会学校の夏のイベントで、私たちの教会の信徒のお一人でありますけれども、高校の、科学の先生なさっている方に、お願いをして、実験教室を教会学校の夏のイベントにしたことがありました。私たちの教会にも伝次郎先生がいるんだなんて、そんなに触れ込みまして、そして子どもたちがそれらに集まって楽しい一日を過ごしたことがありました。でいくつか実験をやった中の一つは、紫キャベツの水溶液に、酸性の液体あるいはアルカリ性の液体、それで自由に色が変えられるんです。赤っぽいものから少し緑っぽいものだったでしょうか、そういうふうにこう色が変えられるっていう、そういう実験をしました。どういう実験だったかなと思って、私は改めてこの説教で触れようと思ったので、ネットで調べてみますと、やっぱり ありました。どんなふうに実験をするかということが丁寧に書いてありまして、そしてその下の方を送ってまいりますと、理科の先生へってところがあるんです。これは条件をきちんと整えないとちゃんと発色しませんよ、そういうふうに書いてありました。それはちゃんと準備をして条件を整えないと発色がうまくいかない、それはその通りでしょう。我々は自分自身の小さな試験管の中では自分の思い通りの神の国の色を作り上げることはできます。案外うまくいくんです。それに条件が整ってますから、こうであればこうであればこうなる、そうそうそうなんて、それは言ってみれば科学やあるいは人間の合理的で論理的なこう積み上げでそこにできてくる理想のようなもの。我々はそれは上手に作るんです。みんなそういうものを持っているけれども、それが社会や人の関わりの中に持ち出されたときに見えなくなっちゃう、観察できなくなっちゃうんです。今まで観察できたと思ったものが実際には観察できなくなる。この観察って訳されている言葉は、ある人は観測って言いました。そう訳する音もできる言葉です。観測する。空を見上げて天気を観測すること。我々の机の上の実験では、熱が空気を膨張させるみたいな話は簡単ですから、天気の原理が分かったような気になる。 しかし空を見上げて天気を当てるのは甚だ難しいものです。今だって当たらない。複雑なものの中に持ち込まれたときに、我々が想定しているような理想というのは一発で砕けてしまう。主はそうおっしゃるんです。神の国は観測できるような仕方でやってくることはない。あなた方の思い通りのもの、あなた方が組み上げているようなもの、それを探しても探しても見つからない。実験じゃないんだ、現実なんだとおっしゃる。そもそも私たちの神の国はやはり試験管の中に収まるほど小さいのです。そこで私たちはその小さい神の国にこだわって世界を観察しながら、観測しながら、神様、神の国一体どこですか、いつですか、そんな問いを重ねている。しかし主イエスはおっしゃるんです。あなたはすでに神の国の中に立っているじゃないか、あなたは神の国の中に立っているじゃないか、そうおっしゃいます。すでに神の国はあなた方の中にあるのだと、主イエスはおっしゃった。受け止めなくてはならないことです。ところで、あなた方の中にってどういうことでしょうか。まあ、世界は見ても見ても、ちっともいいものなんか見えてこない。だから、せいぜいあなたの心の中をきれいに保ちなさい。あなたのそのきれいな心の中にはイエス様がおられるからっていうようなことなんでしょうか。神の国が心の中に、そうおっしゃっておられるんでしょうか。結論から言いますと、そうではありません。我々ホーリネスは、まあ内住のキリストと言いました。そういうことができる領域もあります。聖書をそう読むべきところがあります。我々のうちに主イエスが住んでくださるということは、そのように読まねばならないところがありますけれども、それにこだわるあまり、ここをそちらに引きずって読むのは間違いでしょう。ここで言われているのはどうも違うことです。なかなか、まあ、訳の幅があるものとなりまして、前の訳はあなた方のただ中にと訳されておりましたけれども、まあ、どういうふうに日本語に訳していいか分かんないような言葉です。で、ある人がこういう訳をしております。見よ、神の国はあなた方の真ん中に。あなた方の真ん中、この場合のあなた方の真ん中はあなた方一人一人じゃないんです。一人一人が生きている、その間に。人々の間に立っておられる主イエスがご自分のことを指し示して、神の国はあなた方の真ん中にある。あなた方の間にある。少し前の英訳は、ここを within とこう、within you って訳することが多かった言葉ですけれども、しかし新しい訳は among you、 そういう訳を取るものがあります。 among you、 人々の間に立っておられる主イエスご自身のことなんです。そして主イエスの足元から神の国が広がっている。その私が立っている神の国の領土にあなたも立っているじゃないか、そうおっしゃっておられるのが実はここの意味だと考えられます。そうするともう一つの問いが生まれます。じゃああなた方って誰なんだろうか。我々はあなた方を限定するかもしれません。キリストを信じる人々の愛の交わりの中にって、あなた方といってもここではイエス様を信じている人たち、そして愛の交わりがそこにあるときに、ああ神の国はここにあったかい、来たよねって、そういうことができるんだろうか。そう考えますならば、まるでこれは、まあ、カメラのフラッシュのようなものになります。何か良い交わりに出会い、人の関わりに出会い、そこで何か良いものを感じて、その時にピカッと光るんです。 でもその後にその光が失われるんです。でも待てよなんて、良いと思ったけれども、そんなうつろなことがここで言われているのではないでしょう。ここはやはり面と向かったファリサイ派の人々を見つめながらそうおっしゃったんです。あなた方の中に、あなた方の間に、あなた方の真ん中にこの私がいるじゃないか、これが神の国だとおっしゃったんです。このファリサイ派の人々まで含めますと少し厄介なことが起こります。ここではさっき申し上げたようにファリサイ派の人々はある意味では真面目な問いをした。一生懸命生きたって人との関わりに出ていけば神の国って一体どこにあるんですかって言わざるを得なくなる。そういう意味では真剣な問いかけでもありましたでしょう。けれどもファリサイ派の人々はやがて、いやというかもうすぐ、主イエスを十字架に引っ張っていくような人たちです。神の国はどこにあるんだとそう言いながら、しまいには主イエスの胸ぐらをつかみ、主イエスを引きずり回して、やがて主イエスを十字架につけてしまう人々の一部です。そう考えるときに初めて我々はこの言葉が読めるようになるでしょう。あなた方の間に、敵意に満ちた世界の中に、憎しみに満ちた世界の中に、暴力に満ちた世界の中に、それでも神の国は退いたりせずにあるのだ。神の国の根強さが表されたのは何よりも十字架であります。人々はそれこそ、主イエスはそれこそ人々の間に立たされました。主イエスは人々に囲まれたんです。主イエスの前は人々の真ん中に立ったんです。人々は何と言ったか。最初、ユダヤ人の指導者たちが十字架にかけようと叫んだ。群衆まで先導しました。みんなが、取り囲んだ人みんなが十字架にかけようと言われたのです。しかし御子イエスは十字架を離れませんでした。敵意の極みである十字架から愛と平和の雫がこの地に落ちたのです。十字架が建てられたのは空中ではありません。十字架はこの地平に建てられたんです。憎しみが満ちている地平です。敵意が満ちている地平です。しかしその中に主イエスはお立ちになって神の国の法を話された。神の国の法則を話された。神の国の法律を話された。愛に生きるんだ。そのことのゆえに我々はこの地上において愛をまだ失わない。考えてみてください。我々が憎しみに憎しみを重ねて一体何が起きるんでしょう。本当はよく分かってるはずなんです。どっかで止めなくちゃいけない。その時に主イエスの十字架がこの地上に立ちながら改めて大きく響かせた。愛そう、平和に生きよう、それが神の国だ。神の国は退きません。そうです、十字架が建てられた地面の上に我々は立ってるんです。そのことを忘れてはなりません。主イエスの愛の雫が落ちた地面の上に立ってるんです。しかもこの愛は実るんです。もう神の国の光を退かせる闇はなくなりました。神の国は来たんです。先ほど紹介しましたある人が訳す、見よ 神の国はあなた方の真ん中にという、あなた方の間にという言葉を、私は新しい響きを受け止めながら聞きました。見よ、見よって訳することはできる言葉です。これは、まあ、聖書の中で言えばびっくりマークに、エクスクラメーションマークに相当するような響きを持った言葉です。実に、実にの訳も、まあ、それはそれでいいと思います。実に来た、現実に来た。しかし改めて、だから見よ、シエスが我々をそのに招いてるんです。見なさい、私はいるじゃないか。敵意が満ちているところに、憎しみが満ちているところに、私はいるじゃないか。そのあなた方の間に、あなた方の心だけで走ったらとんでもないこと、あなた方の理想だけで走ったらとんでもないことになる。あなた方がやりたいようにやったらとんでもないことになる。そこに私はいるじゃないか。愛そう、平和に生きよう。そのことを我々は見るべきです。私たちは言うかもしれません。イエス、まだあの問題もこの問題も残ってるじゃないですか。一体あなたはどこにおられるのですか、わかりません。そう思うときに主が言われる。見よ、神の国はあなた方の間にある。問題はとりわけ愛のロープを追わねばならぬときに感じられるものでしょう。家族への愛の労を注ぎながら、しかしそこで愛のとろう、自分の愛の小ささのみが見えてくるときに、しかしは言われる。見よ、神の国はここにある。誰かのささくれだった心と言葉に出会いながら、愛のとろうを思うときに、それでも見よ、神の国はあなた方の間にあるんだ。主イエスが私たちの間に立って、神が大思いの、神の御心の、神の国を進めておられる。天の御心は地になるんです。これは退きません。主イエスを指さしてならば言えるのです。神の国はなおここにある。主イエスはそのことをお許しくださる。私を指して言えばよい。ああ、愛の主よ、あなたはここにもおられるのですね。と、新しい週間にそのように主イエスを指さしながら、我々の出会う一つ一つの場面に神の国があることを改めて見たいと思う。主イエスはそうする歩みを決して放ってはおかれません。祈りましょう。どうか言葉に、あなたの御言葉に促されて、神の国を見ながら歩むことができますように。あなたが御子を地上に立ててくださらなければ我々は分からなかったのです。それだけに、どうか御子から目を離すことがありませんように。ここを見ようとおっしゃるのですから、どうぞその主にこそ目を注ぎ、愛に生き、平和に生きることが許されますように。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。